おはようございます。今日は、復活の日のお祝いで、そして約2000年前に 先週の金曜日がイエス・キリストが全世界の罪のために十字架にかかって、そして3日目によみがえて、そしてそのおかげでこの世界が本当に幅広く変わったんですね。そしてノンクリスチャンの学者でも、みんな認めているんですのは、もう確かに2000年前にすごい人がいたんだなっていうことで、そしてその人のおかげで私たちのカレンダー2009年も全部それに合わせて、大きな影響力があるなということが、普通の、大学の学者も認める人が多いんですけれども、これはただどっか2000年前にある、なんとなくすごい人がいたんではなくて、聖書の中ではっきりその2000年前に何が起きたのかっていうのは書いてあるんです。そして今日はその話をちょっと考えて、メッセージをしたいと思います。それで今日のメッセージは、十字架の話とか、復活はどういう条件で、その朝、弟子たちが、お墓を見つけてどう思ったのかとか、そういうんではなくて、そのイエス様が復活した後に、どのような出会い、どのような、人間とどのような話があったのかってちょっと考えたいと思うんですね。そして、一つどうしてこれを選んだ理由というのは、もう最近電車乗ってるんですけれども、周りの人の会話を聞いてるんですね。そして、前にも言ったことあると思うんですけれども、特に若者の中では一番人気の言葉っていうのは、かわいいっていう言葉なんですね。特に、若い女性の方は、かわいい、かわいいっていう言葉よく出てくるんですけど、二番目は、出てくる言葉は、それ男性からも結構よく出てくるんですけれども、マジですか？マジですか？マジですかって。そして今日も、車を、KBF の向こうの教会に置いて、ここまで歩いたんですけれども、歩いてるだけで2回聞きました。歩きな、マジですかって。そして、よっぽど、すごいこと言われたら、嘘っていうのがたまに、特に高校生が好きなんで、嘘っていうのが聞こえるんですね。そして、どうしてこのような言葉がバンバン出てくると、私思うのは、裏切りが多いから。裏切りが多いから。騙しが多いから。その傷がいっぱい持ってるから、信じてもいいんやろうかっていうような気持ちが私たちの社会の中に非常に多いんではないかなと思います。そして、先週は友達のバイク屋さん行ったんですけれども、そのカウンターのところに座ってて、そして、隣に若い男性の方がそこに座ってて、彼はバイクを買いたがってたんですね。そして、その中古のバイクが外に置いてあったんですけれども、そのセールスの人が、そのマネ、あの、オーナーの人が一生懸命説明してた。あのバイクはいいですよって、本当にあんまり記録は、あの、キロ走ってないしね、前の人がね、おっちゃんでな、ものすごく大切にしてたんですよっていう話になってて、そして、その若い人が一生懸命セールスマンの目を見てるんですね。マジですか？マジ？そしてやっぱりね、信用できるやろうかって、一生懸命その顔が嘘くさいような、なんかものが見えてくるか、一生懸命、そしてその人がね、やっぱりね、測ってるんだなっていうことを気づいて、ロブさん、そうでしょ？そうでしょ？って私に言うよ。私の、保証をね、取ろうとして、それとうとう私が出て行って、そして僕が関係ないのに、ロブさん、このバイクはいいと思いませんか？とか、その人の前に、ね、事故ってないよな？とか、なんかそういうのを一生懸命ね、騙しが多い。裏切りが多い。ね、偉い人と思ったら、裏ではとんでもないことをやってたって。 そして多くの人がそのダメ足を繰り返し繰り返し、恋愛の裏切り、そしてもう学校の先生こうだと思ったら裏切り、そういうものがいっぱいあるからね、なかなかね、人間関係うまくいけないんですね。愛の関係がなかなか作れない。作れない理由は心の中で騙された、傷ついた。ですから、新しい人と人間関係を持っても、またなんか裏切られるんちゃうかっていう、引いてる部分があるんです。そして引いてる部分があるので、相手もそれを感じて、相手も引いてしまうんですね。ですから、始まる前におかしくなってしまうような関係が非常に多いんじゃないかなと思います。そして、2000年前の社会も、裏切りも多かったんですね。そして、イエスの弟子も、そのような傷を持ってたんです。弟子が一生懸命、イエス様をついていって、本当に自分の、仕事を捨てて、もう、定年退職金を気にしないで、保険も置いて、全部辞めて、そして給料のないような、勤め先、イエスキリストついていったんですね。3年間。そしてそれでなんか、結果としてなんかすごい偉い人になれるんかなとか、なんか、いい仕事もらえるんちゃうかなとか思ってたんだけれども、全部パーになってしまって、なんか、イエス様一生懸命説明しようとしてたけれども、想像つかないような、十字架に死ぬのよとか、そういう説明がなかなかみんな理解できなくて、そしてとうとうそうなってしまったんですね。それなってしまった後に、自分の夢も全部潰れてしまって、これからどう進んだらいいのか、もうやっぱり傷が入ってきた。もうどう考えればいいのかって、あんだけ一生懸命ついていったのに、何にもないというような、けれども、なんか、いろんな、なんか不思議なね、将来は蘇りとかいろいろそう言ってたけれども、それはどういうものかわからないというような気持ちを持ってて、そして一番傷ついてた人は、トーマスっていう人だったんですね。トーマスっていう人は、何回も多分いろんな人間関係の中で、もう、裏切られて、ですから今度はイエス様もついていくけど様子見ましょうっていうようなちょっと引いてるような部分があって、そしてイエス様ついていったんだけれども、結局裏切られたんだっていうような気持ちになってしまって、ですから絶対もう読み替えたことは信じないっていうような決心したんですよ。私は信じないっていうような決心したんですね。その御言葉ちょっと読んでくれますか。ヨハネの20章の24から29。
十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。8日のうちに弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。
イエス、トーマスの立場は見ないと、触らないと信じない。そこまで傷ついてたんですね。またかって。絶対私は信じないというような気持ちを持ってて。そしてイエス様が最後の方に彼を注意したんですね。 そしてそのような心は良くないよというようなものはっきり最後の方に出ているんですね。ですからトーマスの考え方、もう絶対私はもう信じて見ないと、証拠がないと、もう触らないと信じないって、それが間違えてるんだったら、私たちはどのような考え方を持ってればいいんでしょうかって。一つの考え方は、ただ信じなさいっていう。ただ、もう、事実も考えないで、それは新興宗教の信じ方じゃないかなと思うんですね。ただ信じなさいって。ね。と周りを見ておかしいと思ってても、調べててもおかしいと思ってても、ただを信じなさいって、そしてそのような信仰宗教があるんですね。でこれは非常に危険な考え方で、それだったらもう騙されるような準備をしているもの と一緒じゃないかなと思うんですね。けれども逆に目で見ないと、触らないと、それだったら、それがないと信じないっていうのは、それ無理があるんじゃないかなと思うんですね。そうやって生きようと思ったら、全然人間関係もうまくいきません。それやったら、もう車もバイクも、家も、いろんな関係がダメになってしまうんですね。それだけだったら、目で見て触ったら信じるって、そういう人間関係っていうのはなかなか、うまくいかないようなもんなんですね。私たちがある程度、信じて関係を作らないといけないんですね。新しい方と、ね、自己紹介もらったときに、ね、最初はこの人どうやろうってね、変な髪型やし、ズボンがこの下の方まであるし、どうやろうって、それけれどもやっぱりそのままどうやろうどうやろうと思いながらやったら関係がもううまくいかないんですね。やっぱり決めないといけないんです。この人信じようっていうようなものがあって、そしてその信じる前にどのような調べが必要と言いますと、本当に新興宗教のただもう何もわからないけど信じますっていうのは不健康だったら、誰かを信じるんだったらね、証人ね、証人がいるんじゃないかなと思うんですね。で私たちはよくその手を使ってるんですね。いや今の携帯がボロボロでなーって、どれがいいと思いますかーって、いや、これがいいですよって、そして、今ものすごい人気なんですよとか、やっぱり誰かが、友達、信頼できる人が言ってくれたから、そしてこの人も、同じもの使ってるって、じゃあそれだったらこの人もいいと言ってるし、この人もいいと言ってるから、それだったら信じようっていうものが、私たちもうみんなやってますね。なんか買うときとか、ね。あと友達関係も、そういうようなもんがあるんじゃないかなと思うんです。昨日、太郎さんと、初めて会ったんですけれども、太郎さんのこと知ってるって、知ってますよって、どう思いますか、あの人はいいですよって、安心って。そしてやっぱりこの人が言ったから、そしてこの人を信頼してる。ですから信じようっていうのは、それは健康なやり方じゃないかなと思いますね。そしてこのイエス様が十字架にかかった証人っていうのは弟子たちなんですね。十字架にかかって蘇った、実際に蘇ったんですって、そして聖書の中でそれを見た人たちが弟子たち、そして約500人ぐらいの人が40日間かけてそれを実際に見たんですね。ですからその人たち、その12人弟子はまずどういう人だったのかっていうのを考えた方がいいんじゃないかなと思うんですね。本当にその12人弟子を信頼するんだったら、その人が本当によみがえたのよって言ってくれるんだったら、その人たちはどういう人だったのかっていうのをちょっと考えた方がいいんじゃないかなと思います。まず12人弟子の話を、読んでみますと、福音の中でずっとイエス様と共に生きてて、ずっと3年間もついていってて、一つはこの人たちはその学歴のあんまり高い人じゃなかったんですね。けれどもものすごく正直なとこがあって、ですから未熟の人たちじゃなくて、もう本当に経験があって、人生経験があって、そして正直に見たものをこういうもんですってそれは言うようなセンスのある人たちだったんじゃないかなと思うんですね。 ですからなんかもうわがままななんか子供っぽいような何でも言われたものがドラえもんがどうのこうのだったら信じようとかサンタだったら信じようとかそういうものではなくてちゃんとどっちかというとね最初ずっと引いてたんですね、イエス様疑ってたんですね。だからすぐ単純に何でも信じるような人たちではなくて、ちょっと様子を見ながら考えるっていうような性格が、その11人、12人がそのようなもんだったんですね。ですから、そういうなんか未熟の人たちやった、もう単純すぎて、すぐ信じてしまうような人じゃなかったんですね。そして、2番目に、この、弟子たちが実際に、イエス様をよみがえったことを見たし、それだけではなくて、そのお墓に行って、そして、まあ、ホラー穴みたいなところにあったんですけども、そこ行ったら、その、体を巻くような生地を見つかったんですね。そしてその記事も今読みませんけれどもヨハネの20章の1節から18節の中にそのような話があるんですけれどもそれを見てその書き方によって特別な意味が入ってるんですけれどもその記事が行ってイエス様いないっていうことを気づいた時にその置き方がすごい大事だったんですね。そして置き方はなんかマジックの人が脱走したような置き方じゃないんですね。こうやってその生地をその体をこうやって巻いたわけですので、マジックの人がなんかフリーニーかなんかそういうなんかうわーって出てきてそういうような騙しだったらね、もうかなり苦労して脱走したというような証拠があったはずなんだけれども、なんかその生地がね。中に風船があって、その風船がパンクしたようにね、ただ消えたんですよ。生地そのままあって、ただパンってないような状態、中身がないような状態けれども、まだ形があるって、そのような説明が元の訳にここに入ってるんですね。そしてこの弟子たちは、ものすごい単純なとこあったから、単純に見たものを説明したと思います。ね。単純に見て、あ、ないんだって。っていうのを単純に説明したと思います。なんか、裏で、いや、この、なんか新しい新興宗教を作ろうかって、どういう騙しでできるやろうかとか、そういうなんかずる賢く入っていて、こうやって言いましょうって、そうすると宗教を建てて、そして大きな建物を建てて、そういうもう、そのような考え方一切ないんですね。もう、単純な人たちで、それを見て消えていってしまってるっていうことが、実際に、この弟子たちが見たんですね。そして弟子たちが全員、イエス様の復活したイエス様を見て、それだけではなくて、トーマスも見てしまって、そして40日間、約500人ぐらいの人たち、人の働きの中にの一章でそういう説明があるんですけども、みんな実際に自分の目で見たんですね。イエス・キリストが蘇ったっていうことで、そして、私にとっては、それが一番すごい証拠じゃないと思います。一番すごい証拠だなと思うのは、この弟子たちは、この後にイエス様と共に生きて、そしてイエス様が天に行って、そしてその弟子たちが残され、今度は大胆にそのことをずっと言ってたんです。そして、それだけではなくて、死刑になっても、結局みんな、それを、信じてるから、それで、その信仰を絶対してない。私が実際に見ましたって、神の一人息子だと思いますって、それを絶対私は手放せないっていう、全員がそうやったので、その理由で、みんな、殺されたんですね。それで僕も、小学校の時代にね、このような遊びでもいじめっていうものが広場であったんですけれども、ね、小学校の3年の時、 こういうことを経験したんですけども、大きなね、小学6年生の子が来て、お前って捕まえて、そして私の手をこう曲げて、いててててててててて、私は素晴らしい人って言いなさいって、アホって、って、もう一回、痛い、素晴らしい人です。痛かったらね、人間っていうのはね、裏切っちゃうんですね。だから、ここまで痛いから、あなたは素晴らしい人ですよって、そうだ。あなたは強いよって言うんですね。で、今度、やーっと手放して、ちょっと距離が出てたら、アホって、それでまた逃げるんだけれども、そしてまた追いかけるんだけど、やっぱり人間っていうのは、そのような苦しみに入っていくとね、嘘だったらね、出てきます。絶対出てきます。嘘だって心の中で分かってて、実際は全部作り話になったら、ここまでギュギュやられてたら、無知にやられたら、本当に苦しんでたら、人間っていうのは嘘のものはやっぱりね、言ってしまうんですね。作り話でしたって、ペテロが先に言ったって、彼がこういう嘘をもう作ればいいって、そういうボローっと出てくるはずなんですね。けれどもみんなそうしなかったんですね。そしてそれだけではなくて、ローマ帝国の軍人たちが体見つからない。この新しい、ある意味宗教っていうのは、一番簡単に消す方法っていうのはね、体出せばいいんですよ。出せないんですね。なぜ言うと実際に蘇って生きてるから、ですが出せなかったんですね。大ピンチ。ね。なぜ言うと本当にこれが起きたんですね。本当に起きたんです。ですから、私たちは、イエス・キリストを信じるんだったら、この弟子たちが実際に見たことっていうのは、もう、受け入れないといけないんですね。この人たちは、嘘つきではないって。この間は、ね、オートバイ屋さんのとこでは、若い人が、そのセールスマンの顔を見て、そして、どっち信じようかなーって、そしてこの変わった外人がここに座ってて、信じようかな、この変わった外人もなんかスマイルしてるし、このそして結局、じゃあ、決めようっていうこと、決めたんですね。で私たちが、そのように、イエス・キリストを信じるか、主として受け入れるかっていうのは、確実に触りましたというか、そういうような証拠ではなくてね、そのようにね、認めないといけないんですね。去年の、6月も私が、ね、手術受けたんですけれども、その時はね、やっぱり、どのお医者さん頼めばいいのか、そういう専門的には私もわからないし、ですから結局どうやって決めたって言いますと、いろんな人に相談したんですね。神戸だったら、このような病気だったら、本当にうまい先生は誰ですかって、そして、スズラン大の先生は、ある先生の名前出してくれたんですね。で、その時は、そうかなって、これでいいんかなっていうような、この先生、それでやっぱり思ってしまったのは、この先生は、その先生と仲がいいから、一緒にテニスやってるから、だから別な理由なのかなって、けれども、今度は全く関係ないような道で同じこと言われたんですね。あの先生うまいよって30年間同じような手術がもう毎日はやってますので、もうその人に信頼したらいいよ。それでまた別の方法から同じような名前が出てきたんですね。それで3人の人全く違う道なのに同じようなことがあったので、ですから私とうとうこの人を信頼しようって。そしてやっぱり怖かったよ。もう手術前にその先生を見て大丈夫やろうかってちょっとけれども、顔を見てもう信頼しようって、神様はこの人の手を使って私のお腹を開けてそう手術してもらうと、この人を信頼しよう、神様はこの人を導いてっていうようなことなんですね。そしてもう一つの一番イエス様を信じる証人っていうのは、周りにイエスキリストと出会って変わった人いますか？変えられた人いますか？イエス・キリストと出会って変えられた人、周りにいますでしょうか？それ一番大きな証拠じゃないかなって。そういうイエス・キリストと出会って、 愛の関係を持ち出して変わった人、いい意味で変わった人、見たことありますか？はい。私、もう毎日、それを見てるんですね。よく、教会の礼拝の前に、いろんな人が教会に来るんですけれども、私の一つの楽しみが、こんにちはって言った瞬間に、この人の10年前を思い出すの。変わったなぁ。あ、この人も、3年前はこうやったのに、今はこうなんだなぁって。あ、8年前はこうやったのに、こうなんだなぁって。そして、それはもう、毎日私を経験してるんです。不思議に、このイエス・キリストと愛の関係を持ってしまうと、人間の中が少しずつ時間をかけて変えられる。ね。それが一瞬ではないんですけれども、その付き合いが始まると、少しずつ人間が変わっていく。厳しい顔してた。誰も信用できないような人がだんだん柔らかくなって、スマイルができるようになって、優しくなって、それは私も何回も何回も何回も見てるんです。それは一つの一番大きな、イエス・キリストは実際に神様の一人子で十字架にかかって蘇った証拠じゃないかなって。死んでたら、そのような人の人生を変えるような力がないと思います。蘇ったから、今でもその力がこの地球に働いている。そして私たちを変えることができる。どうして多くの人はイエス様を信じないっていう理由っていうのは証拠の問題じゃないと思うんです。本当の問題は自分の心の中に自己中心的な設定があるから。自分勝手に生きたい。それがあるんですね。そして他の人にはこの理由、この証拠がないとかいろいろ言うんだけれども、本当のことを言うと自分の心の奥のところには自分のやりたいことをやるからって、そういうものがあって、そしてそれがいいと思ってるんですけれども、本当のことを言うともうあんまり大したことないんです。私もたっぷりその人生経験したんです。これでもう18歳でイエス様を主として受け入れたんですけれども、今51で、そして後悔しているものは、なんで遅らしたんだろうって、もっと早く付き合ってたらよかったのにって、そのような思いばっかりなんですね。もっといい人生がある。自分のわがままの自己中心的な中心で生きるよりもね、イエス様と共に生きるとね、素晴らしいような平安のあるような人生があるんです。自己中心的に生きると、いつ自分の大切にしているものが取られるかとか、そのような不安があるんですね。けどイエス様を信じると、素晴らしいほっとしたような、そして不思議な力が入ってきて、自分が頑張って真面目になってるんじゃなくて、不思議にその付き合いの力で自分の性格が変えられているっていうようなものがあるんですね。これがこのトーマスから学べるんではないかなと思うんですね。信じるか信じないのか。次の人、また別の話に入りたいと思います。で、これはペテロっていう弟子のことなんですけれども、ペテロはね、本当に彼の性格は思ったことを言う、後で反省するっていう、そういうような人なんですね。ですから、いつもなんかくだらないようなこととかしょうもないことをブラーって先に出してしまって、そして後で、なんであんなこと言ったんだろうって、そういう人見たことありますか？私たまにそういうとこあるんですけれどもね、あ、なんであんなこと言ったんやろうとか、なんか思ったことそのまま出してしまって、そして言ってる途中でやばいやばいやばいと思ってんのにね、けども遅いっていう感じで、これがそのペテロの性格で、そして人間の作りとして、まあ、いろんな性格があるんですけれども、ある人はね、あんまり感情的じゃないような冷静な人もいるんですね。盛り上がるときに、飛んだり跳ねたりそういうんじゃなくて、 嬉しいなとか、そのぐらいしか言わないような安定してる人がいるんです。うん、おいしいねとか、それを言う人がいるんですね。けどまた別の人がね、うわーってうまーいとか、そういうようなものすごいアップダウン激しい、アップダウン激しい人もいるんですね。そういう人周りにいますでしょうか。ね、アップダウン激しい人、ペテロはアップダウン激しい人の代表みたいな人じゃないかなと思うんですね。ものすごいアップダウン、男性なのにね、もう全然もうブワーブワーってすごいアップダウン激しい人で、そして思ったことを言ってしまって後で後悔するって。そしてペテロがイエス様十字架にかかる前に偉そうに、私はもう忠実な人なんです、絶対イエスを裏切りませんっていうような大胆に、私の愛がもう10点満点持ってます、ですからもう絶対イエスキリストを裏切らないって、それが大きく言ってしまって、そしてイエス様を十字架にかかる前に、まあ、多くの人ご存知だと思うんですけれども、3回も裏切ってしまって、そしてそれがちっちゃな裏切りではなくて、ものすごい大きな裏切りしてしまって、そして最後の時はイエス様の真ん前で聞こえる場所でもう言ってしまったんですね。裏切り、知らない、この人は知りませんって言ってしまったんですね。そしてその後にものすごく落ち込んでしまって、もう自分はダメな人って、本当にもうイエス様信じるって言ったのに裏切りっていう、もう本当に自分がなんか嫌いっていうような、そのようなものに落ちたんじゃないかなと思います。そしてもう自分がもうイエス様の弟子と言えないとか、もうそう本当に情けない人やから、もう一度久しぶりにイエス様が、福音を伝えなさいということを命じたんけど、いやそんなのは私には無理、もうですからもう、釣りしよう、もう魚釣りしようということで、そして他の弟子を影響して行こう行こうということで、そして釣りに行って、自分の船に乗って行って釣りしとって、そしてその釣りしている時に海岸、その海辺のところにそこにイエス様が現れたんですね。そしてその話をちょっとイエス様のところに行って、もうビクビクしながら、何が言われるんだろうって、ごつい注意が入るんやろうなとか、もう3回も裏切ったし、もうこれでもうなんかすごいこと言われるんだろうなっていう、ちょっとその会話、ヨハネの21の15から19、
彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますか？と言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなた方に告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし、年を取ると、 あなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして、神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。
とても不思議な会話で、読んでて、最初読んだ頃もうこれはどういう、何言おうとしてるんだろうとか、それでひょっとしたら、なんかイエス様、ペテロいじめてんかなとか、3回もしつこく言ってるし、なんかいじめなんかなとか、いろいろ考えたんですけれども、この時代背景、そして言葉の使い方、そのニュアンスを調べると、イエス様は大切なことを、教えてくれてるんだなということが分かったんですね。で、私たちがイエス・キリストを信じてて、裏切った時にどうすればいいのかっていう教えがこの中にあるんですね。僕、イエス・キリストを裏切ったことありますかって聞かれたら、もう数え切れないほど多いんじゃないかなと思うんですね。特に、もう今でも、けど特に最初頃はね、もう日曜日は教会行ったりしてたけれども、もう月曜日は全く 別人みたいな人という、そのような裏切りも、ずっとあって、そしてなんか、心が痛いなっていうような、思いも、もういっぱいあって、言ってることとやってることが違うなっていう苦しみを、もう何回も何回も、経験してるんですけれども、その、私たちがそのようにイエス様を裏切ったらどうすればいいのかっていうのは、ここに説明してくれてるんですね。そして一つは、このイエス様が、ペテロに、愛してますかって一回聞いて、愛してますかって、どうしてそれをしつこく三回も出したと言いますと、裏切りは何回でしたか？三回なんですね。そして、結局ね、イエス様が、あなたの、ね、裏切りっていうのは隠してはいけないよっていうようなことを言ってたんじゃないかなと思うんですね。だからちゃんとイエス様を知ってるよって、そしてそれをなかったことにしましょうじゃなくて、もうそれを前に出して、前に出すと癒しがもらえる、許しをもらえるけど、隠してしまうとそのいけないような心がそのまま発酵していって、またやってしまう、またしてしまうというような病気みたいなものになるので、ですから最初の段階は自分がイエス・キリストを裏切ったなぁと思うんだったら、それは神様の前に告白することなんですね。自分がその隠したり、なかったことにするとか、そういうんではなくて、言い訳を作ったり、ね、私のお父さんお母さんがね、こうだから私、そういう言い訳をやめて、そして自分正直に、もう神様は私こんなことしてしまったって、もう本当にもうあなたは裏切った者と一緒なんですって、もうやりましたって、それを正直に出した方がいいと思うんですね、最初は。そしてそれを明らかにするために、そのイエス様が、こうやって言ってたと思うんですね。そして、このニュアンス的にもう一つ出てたのは、私を愛していますかって、ペテロをすごい正直に言ってるなと思ったのはね、ギリシャ語では、いろんな種類の愛があって、そして、トップレベルの愛っていうのは、10点満点の愛は、アガペの愛。神から来るような愛。そして、この愛は絶対人を裏切らないような愛。ものすごい、もう何されても、ひどいこと言われても、絶対裏切らないような愛なんですね。それがアガペの愛なんですね。ですからイエス様がペテロに聞いたときに、あなたは私を愛してますかって聞いたときに、アガペで聞いたんだよな。そして彼はね、正直にね、できてないって。好きなんけど、10点満点の愛じゃなかった。ね、十字架に、ね、かかる前にね、10点満点やと思ってたのよ。そのような力強い愛を持ってたと思うんやけどね、違う、そこまでもう自分を信用できない、 そんな持ってると思ってたんけど信用できない。ひょっとしたら10点満点の愛じゃなくてね、好きよ、6点、60点程度の愛持ってるよ。好きよって。けどそこまで言えない。だって自分をどうするかわからない。信用できない。一生懸命絶対裏切らないと言ってても、もうあんなことしてしまったし、だから好きよって。けど10点満点ってそこまで言う自信がない私は。そういうような気持ちが入ってたんです。そして私たちもそうじゃないかなと思うんですね。ね。イエス様愛していますって言っててもね、私たちは弱い人間なの。絶対裏切らない。今回頑張るぞって。今回は私真面目にやるぞって言ってても、弱いとこあるんですね。ですから、なかなかね、約束しても、こんな素晴らしいことやるぞって言ってても、いろいろが入ってきて、そして好きなんけど、そこまではできないって。そしてイエス様が面白い会話使ってて、アガペの愛で、あの10点満点、神様来るような、絶対裏切らないような愛を持ってますか？一件目聞いたら、そして帰ってきたら、いや、6割の、ね、人間的な愛しか持ってないんですって出て、戻ってきて、もう一回、アガペの愛で愛してますかって、いや、そこまではちょっと言えない、そこまで自信がないって返事して、そして今度ね、イエス様がね、言葉を書いてくれたの。合わしてくれたの。そしてこの3回目の質問は、アガペの愛で私を愛してますかじゃなくて、60点程度しかないような人間的なフィレの愛で愛してくれるって。合わして、イエス様合わしてくれる。あなたのね、60点しか持ってないような愛で私を愛してくれるって。そして、返事したんだよ。それやったらできるって、うん。そしてイエス様それを認めたの。ですから私たちが学べるのは、もっと真面目になったら、イエス様と付き合おうとか、そういうもんじゃなくてね、ありのまま始まったらいいと思うんですよ。ありのまま。自分はそこまでね、もう死刑になっても裏切らない、それが約束できませんって。けれども、持ってる愛で付き合いたいと思いますって。そしてイエス様それ OK 出してくれてるの、この話の中で。ですから、この中でもね、私はもっと真面目になったら、イエス様を信じようとか、もっと真面目になったら、洗礼を受けようとか、そういうのを置いてね、あるもので付き合ってください。これが40点のもんだったら、60点のもんだって、それでもね、自分の弱さを認めて、ね。私のクリスチャンの人生は、二つに分かれてると思うんですけれども、最初は、真面目になって頑張って、いいとこ見せようって、私は熱心な、イエス様の弟子なんだっていう、季節もあったんです。そしてそれが何が起きたというと、もう朝早く起きて、もう聖書を読んで、次はこれをやって、そして、この御言葉を覚えて、そして、教会でこういう奉仕をして、真面目にやるぞって、それでバーって真面目にやって、そして結構いい人になってるなぁと思いながら頑張ってて、そして、とんでもないような失敗してしまう。とんでもないような裏切りしてしまう。それで、あれって、まるで、僕の暴走族時代に戻ってしまったようなことをしてしまったって、はーだって、そしてもう教会行くのはしんどい。みんなと顔合わすのは嫌や。もうどうしようって、ちょっと今日は、家に残って、ちょっと教会にね、顔出すのしんどいから、そしてその苦しみがあって、そしてまた反省して、けれども今度入ってくるのはね、10点満点の愛で頑張るぞってまたしてしまったんですよ。そしてまたそれがやってしまうと、どうしてもイエス・キリストの付き合い、その愛に頼るんではなくて、どうしても自分の根性とか自分の力に頼ってしまって、また頑張り出して、また成功しだしたら偉そうにやって、けれどもある日、またして失敗してしまって、それがずっとやってたんですね。全く違う方法あるんです。そしてそれは、毎日、 自分の弱さを認めることなんです。自分は弱いんです。そして自分の力でひょっとしたらイエス様愛しているけれども、それがわからない、6割はいかな、ペテロと同じようなもんかな、けれどもそれしかないので、それを出して、そしてイエス・キリストがペテロの場合はそれを認めたの。ね。合わせてくれた。じゃあ、あるもので羊飼いになって、あるもので羊飼いになって、リーダーとして選ばれた。完璧になってからリーダーになってください。じゃなくて、あるもので羊飼いになって、人を育ててって言ったんですね。ですから、自分が大きな失敗したときに、どうすればいいというのは、まず神様に告白して、やってしまったって、もう裏切ったっていうことを正直に出して、そして自分ではもう解決できませんって、私は自己中で罪人なんですって、けれども、私の代わりにイエス様罰受けたことを信じますって、それを正直に言うことは大事なんですね。2番目は、一生自分は弱いっていうことを認めることなの。ちょっと聖書読んだから偉いなとか、絶対その道を選ばないで。聖書をいっぱい読めたら感謝な気持ちで読んで。けれども自分は他の人より優れていると絶対思わない。それやったらペテロの道を選んでしまう。そしてどうしても人間の傲慢が入ってくる。ですから自分が弱いんですっていうことを認めて、そしてあるもの、ある力、ある愛で付き合おう。そしていつまでも自分の失敗をぐるぐるぐるぐる考えて考えて、あの時はまずかった、なんであんなことした、それを繰り返し考えるんではなくてね、誰かを助けてください。誰かを手伝ってください、KBF でも誰かが大きな失敗してしまって、もう苦しくて苦しくて、そしてもう神様の前で祈って、そして聖書に書いてあるのは、罪を告白すれば許してくれますって書いてあるんですね。3年経ってから許してあげるじゃなくて、告白した瞬間に、許してくれるんですね。けれども私たちの気持ちはまだ残ってるわけなの。嫌な気持ちまだあるの。そしてそれを癒す方法っていうのは、自分の失敗に焦点を置くんではなくて、誰かの祝福になることなんです。ですからよく誰かが KBF でも失敗しても苦しくて、今でもいつも思い出してるんだって言うんだったら、僕がね、じゃあお願い、今ピンチなのはね、2回は明日結婚式があって、もう床がね、汚れてるから、掃除機で全部掃除してくれるって、そしてそれ終わったらね、キッチンがね、もうなんか誰か落として、何かすごいもの落としてしまってね、接着剤みたいにね、踏んだらね、カチカチってするからね、それを気持ち悪いから全部洗ってくれるって。そして誤解してほしくない。その努力によって自分がの罪を消したと思わんとってって。ね。それはもう信じるだけで、あなたの罪は許されてるから。けれども、今度は許されたから役に立つものになって、誰かの助けになって、そして今はこんな汚いから、洗ってくれたら次のミーティングみんな助かるから、そのように動いてくれるって。そして、そのようにね、自分が、自分の悩み、自分の、もう罪の、そればっかり考えるのではなくて、役に立つものになって。そうすると、だんだん、だんだん、そうやって用いられると、自分の心の中で、イエス様の愛の力が入ってきて、解放されるって。それは私たちが選ばないといけないんです。失敗っていうのは普通なんです。それは、もう受け入れ、自分が弱いんですっていうことを認めて、先変わっていくんだったら、それはイエス様の力で変わっていくって、自分の努力ではなくて、そして告白した後に役に立つものになって、誰かの助けになってくださいって、そうするとどんどんどんどん神様は私たちの中に働いてくれます。それは今日言いたかったんです。最後に祈りたいと思います。天父様、よく私たちが、トーマスみたいな気持ちを持っているんですって、もう裏切られて、そしてそれが傷になって、次の人と会った時なかなか信頼できないっていうようなものがあって、そしてそれが私たちのあなたとの関係にも影響することがあります。 ですから本当に助けてください。そして私たちが、いつまでも過去のことを考えて過去の裏切りとかそういうのを考えるんではなくて、どうぞ私たちの心を癒してください。そしてこれからあなたがいるから信じるって、あなたがいてくださることを信じて、その決心が取ることができますように働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ちょっと今祈っている時にちょっとこれボーナスになりますけれども、ちょっと思い出したことばって入ってきて、みんなに説明したいと思うんですけれども、神様信頼するのはそれはわかるけれども、人間はどうやって信頼するのかということをちょっとだけ説明したいと思います。そしてそれは、まず、ここに来た理由っていうのは、私が祈ってるんですけれども、祈ってるのは神様、あなたの選んだ人たちをこの場所に送ってくださいっていつも祈ってるんです。いつも祈ってるんです。適当に現れた人が絶対ないように、あなたを選んでる人たち送ってくださいって。ですから今度誰かがここに入っていったら、私がまずね、信頼する。なぜ言うと、その人はいい人だからとか、真面目だからじゃなくて、神様の支えでここまで来たわけなの。神様信頼してるからこの人を信頼するって。そうやって見るんです。そして、今度はこの人は、私を裏切ったり、ひどいことをやってても、結局神様が支えてくれている人だから、それも神様を、それを治す力もある。ですから、信頼する。ですから、周りの人を信頼できないという気持ちがあるんだったら、まず祈ってて、神様、この人を私の人生に送ったんですかって。送ったんですかって。そして失敗がいっぱいあるかもしれないんだけれども、本当にこの人は不思議な導き、縁というのか、導きというのはそのような存在だなと思ったら、神様がいるからこの人を信頼するの。そしてその人が大きな失敗した時に、神様がいるからその失敗も片付ける力もあるっていうことは、もう信じながらその人を信頼する。そうすると周りの人がね、成長する許可がもらっちゃうの。あなたから。そして、なんかね、信頼されてるという気持ちになるから、これをやめたくなって、これをもう解放されることがあるんですね。ですから、これは非常に大事なことで、これからもこの人を信頼できるかなとか、それを悩んでいるときに、まずね、神様はこの人、私のと関係を持つべきなのかっていう、そう祈ってて、そしてこれは適当に来てないんだなと思ったら、神様はいるからこの人を信頼。信頼しますって。その人こけても失敗しても、神様はその人を立ち直す力もあるから信頼するって、そのようにしてください。ありがとう。